2021年が始まりました。本日から旧約聖書の創世記を共に読んでいきたいと思います。というのは、今まで使徒言行録やマルコによる福音書など新約聖書を中心とした公開説教をしましたので、今度は旧約聖書を取り上げてみたいという思いがありました。そして旧約聖書のどこの箇所を取り上げたらよいのでしょうかと祈って導きを求めたときに、なんとなく旧約聖書の一番初めの創世記を共に読んでみたいという思いに至りました。これも神様が導かれたことと信じて、この礼拝で読んでいきたいと思います。さて、創世記は初めに神は天地を創造されたという言葉から始まっています。ここに出てくる初めという言葉は、時間的な始まりであると同時に、物事を根本から見つめるという意味があると言われています。存在するすべてのものは存在を与えられて存在しています。自分が存在している意味は、最終的には存在を与えてくださった方にその意味を聞くしか存在の意味は解明できないことだと思います。すなわち、私は何のために生きているのか、なぜ私はこの人生に呼ばれたのか、それは本当に存在を与えた方に絶え間なく聞くしかないのです。はじめに神は天地を創造された、この言葉は、私を創造し私を存在させてくださった方に存在の意味を問い、この私を存在させてくださった方の意図に沿って生きることが人生であると教えています。ですから、はじめに神は天地を創造された、この聖書の冒頭の宣言こそ、存在の意味を見出せなくて、なぜここに生きているのか、今どこに向かっているのか、わからない私たちに、あなたには存在する意味があるんだ、生きる意味が、目的があるんだと宣言していると言えます。はじめに神は天地を創造された、この神の宣言によって始まるこの聖書の世界観を信じる人においては、決して偶然というものや無意味に存在するものなどはありません。続いて2節3節に、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた、神は言われた、光あれ、こうして光があったと書いてあります。ここでは混沌や闇に対して神は光あれと言われて、この世界が作り始められていくわけですが、この光あれの光を知るためには、まず混沌というものはものを知らなければなりません。では混沌というものは何でしょうか。ある先生は、混沌とは頭に無をつけることだとおっしゃいました。意味があるはずのところに無をつけることです。無意味です。無価値、無目的です。混沌と言われるカオスというのは、まさに無意味、無価値、無目的であります。それらに対して神様が光あれと言われて、この世界が作り始められるのですが、その光とは、頭に無という一文字を除き、あるという、つまり有という一文字を加えていくのであります。皆さんもご存知のこのヘレン・ケラーという人がいますが、彼女は見えない、聞こえない、話せないという闇の中でも希望を持ち続けていた 人です。またローマの信徒への手紙4章18節に、彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じましたという言葉があります。ここで彼というのは信仰の父とまで言われるアブラムということを指しています。アブラムは神様から祝福を受け継ぐ子供が与えられるとの約束がありましたが、本人はもう100歳にもなっていました。しかし彼はローマ書4章19節に、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでしたと聖書に書いてあります。ではヘレン・ケラの場合もアブラムの場合も、希望する術もない状況の中でどうしてなお希望を抱いていることができたのでしょうか。それは言うまでもなく神を信じていたからです。聖書にはアブラムが信じた神は存在していないものを呼び出して存在させる神であると記しています。前の口語訳ではこのことを無から有を呼び出せる神と訳されています。つい最近新しく出版されたこの聖書教会訳でも無から有を呼び出される神と訳されています。聖書が語る神はまさに無から有を呼び出される神であります。すべてが混沌になって無秩序になっていく時に、神様が光あれと言われた時の光とはまさに無ではなく有あるということです。生きる意味があり、尊い価値がある、あるいは目的がある、そのような世界を神様が作られたのです。ところが今の時代、何かできるなら存在する価値があると思い、その反面重度の障害や病気を負っている人、あるいは高齢で何も貢献できない人は存在価値のない人だと勝手に人間が決めているところがあります。相模原の知的な障害を持った人たちの施設で人を何人も殺した人もそうであります。でも今日の聖書箇所において、初めに天地を創造された神様が光あると宣言してくださいました。ぐちゃぐちゃで全てのことが混沌の中に飲み込まれるような、そういう中で神様は光あると語ってくださり、そこに意味を与えてくださったのです。父はこの創世記が書かれたのは、イスラエル人たちがバビロン捕囚といって国が滅ぼされてしまい、よその国に無理やりに連れて行かれた時に書かれたと言われています。いわばそういう闇の中で創造主なる神が光あれと私たちに光を与えてくださるんだ、そこから聖書は書き始めたのです。ですから光あれというこの神の言葉は、私なんか生きる価値がないと思い込んで諦めてしまうしかない中で、あなたは生きる意味がある、存在する価値があり、使命があるんだという、そういうふうにイスラエルの民は聞いたのではないでしょうか。最後にこのことを証しするある人の生涯を紹介して終わりたいと思います。この後共に歌うこの新しい年を迎えてというこの賛美歌は、毎年新年礼拝の時に歌う賛美歌であります。この賛美歌を作詞した人は江口武則という牧師です。江口先生は1916年生まれなので、戦前戦中戦後を生き抜いた人でした。 少年時代から足が不自由で、学校は小学校を終えただけで、囲碁は独学で勉強なさいました。昭和の初め、日本が軍国主義に向かって突進していた時期に、足が不自由で小学校しか出ていない少年がどんなに辛い思いをしたか、その疎外感は想像に余るものがあります。クリスチャンホームではなかった家庭に育ったこの竹則少年は、いつしか教会に通うようになり、そこで出会った牧師と宣教師から受けた数々の配慮は、筆舌の尽くすどころがないと辞典の中に書かれてあります。若き日に良い先生に出会ったことが、竹則少年の生涯に大きな影響を与えたことは疑いありません。ところが戦時下の事情で、学生を軍隊や工場に動員するために繰り上げ卒業という制度があって、江口先生も1942年9月に卒業します。今から思えば幸運だったということになりますが、足が不自由だったため軍隊にはとらわれず、すぐに佐賀県の唐津教会の牧師として赴任しました。この時にも日本の教会は国家の統制下にあって、全てのプロテスタント教会は強制的に行動させられて、日本キリスト教団を形成していて、ルーテル教会という名前は消滅していました。高度の煽りで赴任した教会は廃止になり、今度は福岡県の天城教会に移りましたが、間もなく天城教会も廃止ということになりました。生活のために親戚の地底をたどって、兵庫県の相生市の船を作るところで働くうちに敗戦の日を迎えたのです。このような経験を通して、昭和前後の戦時下の日本で牧師であるということがどんなに困難なことであったかを知ることができます。でもまた、その江口先生によってこの作詞された新しい年を迎えてというこの賛美歌は、自然と自分の信仰告白になっていたと先生は述べています。一節に、新しい年を迎えて新しい歌を歌おう、亡き者をあるがごとくに呼びたまおう、神をたたえて新しい歌を歌おうと書いてありますが、ここには亡き者をあるがごとくに呼びたまおう神、つまり無から有を呼び出される神、その神をたたえて新年を迎えようとしているこの江口先生の願い、あるいは生き方が込められています。今2021年を迎えた私たちも、混沌や闇の中で光あれと言われ、無から有を呼び出される神を信頼し、この一年間亡き者をあるがごとくに呼びたまおう、神に委ねて恵み豊かな生き方を今年はしようではありませんか。お祈りをいたします。